相撲はですね、
だらしない人に腹が立つ。
だらしない人に腹が立ちませんか？その時の気分どうして腹が立つんですか？と言っておりますけど。
なるほど。自分がない。なるほど。自分がだらしないからそれが見えるから腹が立つってことですね。その自分の姿が相手に映るから。
まずそのだらしないという言葉を使ってますけど、そのだらしないっていう言葉の意味ですね、中身をどう指しているかが大事ですね。言葉は一つでも、仏一頓をもって説法したまえど、ね、四条類に従って下をことにする、同じ言葉でもその言葉をどう理解するかっていうのは 人それぞれ違う。だからこのだらしないっていう言葉をどのような意味として使っているかが大事ですよね。
その実際その子がどういう感じなのかっていう
こと。そうそうそうそう。その子は一体どういう感じの人なんですか。
まず言葉遣いですよね。敬語が全然使えない。あとまあ態度ですね。やっぱりふてふてしい態度通る。まあ、何回言っても注意しても変えないとか、あと時間に許すとか、
なんで腹が立つんですか？
いやもう
1年目なのにな
んで
じゃあ何年目だったらもうだらしなくなってもいいってこと？
そうじゃないですか。緊張感がないというか、敬意がない、あ、そうですかね、敬意がないとかっていうことですかね、そういう、だから腹が立つんですかね。
なんで腹が立つんですか、なんで。
相手を敬ってないから
。相手を敬ってないから腹が立つ。でも1年目なんだから仕方ないですよね。
そうですよね。
そうですよね。1年目なんですから。
そうですね。まあ、確かに自分も知らないところでそういう相手を不機嫌させてるかもしれませんから。
いや、だからなんで腹が立つんですか。ここは大事です。なんで腹が立つんですか。
自分に問題がありそうです。自分自身。
そうですね。まあ、当然そうですけど。はい。なんで？なんで腹が立つんですか。
怒るきっかけを求めて。
ねえ、なんで腹が立つんですか。そのいわゆる一年坊主の姿を見て、なんで腹が立つんですか。なんで腹が立つと思いますか。不安だから。
どういう不安があるんですか。
今言われたような人がどう動くかわからない。
それは山田君の不安ですね。いや、今これを聞いてるのは、この質問された方はどういう不安を抱えているかってことですね。ああ、どう見ているかなって思った。 うん。うん。うん。うん。
じゃあこのだらしない人を通して何が見えるでしょう。
このいわゆる入ってきたね、まあ一年坊主なんていうんですかね、後輩を通して何が見えてるか。何が見えている。その自分っていうのがね、その後輩の姿が自分ではないですよね。このポイント、後輩の姿、今言った言葉っていうのはね、当然自分はやってないじゃないですか。自分はやってない、そんな緊張感がなくやってないし、敬語もちゃんと使ってたんですよ ね。時間にもルーズじゃなかったですよね。ほら、そうそう、いやそれが自分の姿だとこう言われてもね、ピンとこないですよね。こう無理やりね、仏教はそういう教えなんだ、因果の道理だぞっていうふうにやればそうかなっていうふうにねそうそう、強制することはできますけど、でもそれは違うわけ。その後輩が私に対してこのような態度をしてくるのはどうしてなのかな。この後輩がこのような態度をしてくるのは私のことをどう見ていると感じるんでしょう。そうですね、はいはいはい。ということは何が不安ですか。ね、バカにされているのではないかと不安になってるってことですね。
その後輩から。
そうそうそうそうそう。なんで一年坊主にバカにされないといけないんだと。こういうことでしょ。ね。で腹が立ってるんですね。ふてぶてしい態度。ね。
周りはそういう感情じゃないんですかね。
そういう感情じゃないんですね。
僕だけそういうバカにされてるように感じて
る。そうそうそうそう。うん、
いろんな人に敬語がなってないとかそういうことじゃなくて、
いやもういろんな人に敬語がなってないんですよ。その人はだから誰に対しても敬語ができてない。そしてふてぶてしい態度をとっている。時間にはルーズ。多分あんまり喋らないんじゃないですか。
うん、はい、そうです。返事とかも全然しない。
あ、そうそうそうそう。こそこちらが声をかけても返事をしないと。
しない。振り向かない。
振り向きもしないと。ね。そしたら腹が立ちますよね。なんだお前。何歳だ。ね。何歳違いだ。なんでこっちが気を使って敬語で話をしてるの相手は敬語で話をしない俺の方が年上じゃないか。
まさにそんな気持ちです、
ね、そうそうこっちが気を使って喋っているのに、
なんでみんなこうイライラしないのかな僕だけイライラして、なんでみんななんと思わないのかなと思っちゃう。私はそれがあったんですね。その馬鹿にされてる感情的になっちゃ
う、うん、ね。で、なんで馬鹿にされているのではないかという 不安を持ってるんですか？
自分がバカにして
る。違いますね。
はいはい。
自分ができていないからです。
自分ができていないってどういう意味だ。自分ができていない、
自分がちゃんと仕事ができてない。この後輩から見て尊敬できる先輩として見てもらっていないのではないか。ミスもするし失敗もするし、そういうところを後輩が、先輩ってやっぱそういう人なんだと見透かして、ダメな先輩だからバカにしてもいいかと、
そうですかね、
と思われてるんじゃないかと不安になって腹が立つと。
できないっていうのはその敬語とかできない。
敬語じゃないよ、自分が仕事
仕事がない。
はいはいはい、
やっぱりそれ仕事ができてないんじゃないかっていう負い目があると攻めてくるっていうか腹を立ててくるもんなんですかね。さっきもそういうケースがあったような気がして
、自分が仕事ができてないと、
うん、
ええ、だから自分が仕事ができてないとバカにされているんじゃないね、つまり自分は先輩、ね、先輩だったら先輩面がしたいじゃないですか。先輩面って何かあったら ね、このこういう仕事はこうするんだよと、仕事が分からない僕の後についてきなさいと、ね、交渉ができない僕がやってあげるよ、こういうことですよね。こういうことが自信を持ってできない。例えばさ、後輩がついていってね、じゃあ僕は交渉してあげるよって交渉したらさ、相手を怒らせてしまったと。そしたらこう後輩の目の前で、あ、すいません、すいません、すいません。そういうなんか自信のなさを。
あるんですね。
そうそうそうそう。
あまりこう最近上司から怒られることもなくなったり、なくなってますし。昔めちゃくちゃ相当怒られてましたから、後輩の方に。それも
いや、だから最近は少なくなってきたからね、
ええ、
不安に変わってくるわけじゃないですか。そう、いつも怒られたら不安はなくないですよね。馬鹿にされて当然だってなる。最近は失敗もないし、後輩も入ってきたと、ね、ところだし、あえて怒られてた私を見られてないと。なのにこの後輩は私を馬鹿にしてきたとしたら、あの一連のね、責められていたことを知ってるかもしれないですよね。
あ、知ってます
さあ、こういうの見られちゃったからバカにしてきてるのかなと、そしたら腹が立ちますよね、俺だって一生懸命やってんだよ、一生懸命やってもミスをしたんだ、そんなバカにしたくたっていいじゃないか。
そう思ってるんですね、多分。
ね、でもその後輩は果たして私をバカにしてきてるんですか、どうなんですか。
多分してない。
してないですね。
ええ、
はい。その後輩は自分が責められるかどうかということしか考えてないんです。何か声をかけられたら責められてるんじゃないかと感じてしまうから、ね、だから攻めもう身構えちゃうと、こうやって攻めてくるかなどうかなって、だから返事しないんです。挨拶ってのは心を開くためにある。でも声をかけられたら責められてるんじゃないかと思ってしまう人は心が閉じちゃうから挨拶なんてできないんです。
しないですね。
はい。
攻められるのが怖い
だけ。そう。そしてその攻められたことに、いわゆるその自分の中でいろんな不満があるけど、外に出したら攻められるかもしれないと思ってるから全部我慢してるんです、ね、その不満がふてぶてしい態度になるんですよ。だからすごい我慢してるんです、その人はね。ずっとこう攻められるんじゃないか、攻められるんじゃないか、攻められるんじゃないか、攻められるんじゃないかね、言いたい。でも、ね、家族の中で言って分かってくれる人がいない。そう、家族が一番自分を責めてきたからね。だからずっと言えずに我慢。そしたらね、いかにもなんか文句あるのかっていうような顔します、してません？なんか不満があるなら言えよって。ね、で、なんかあるのかって、別にとか、ありませんとかって言いません？
なんかあるのかと聞かないんで、
うん、
でもそういう顔はすごく、
そういう顔してるでしょ。もうなんだろうこのこいつはとね、俺に何か文句があるのかと、文句があるなら来いってこう なるでしょ。おいちょっとってね。
もう本当それくらいまでいきますね、気持ち的には。
そうお前、おいちょっとお前バカにすんじゃねえぞお前、俺なんか文句あるのちゃんと仕事してから言えよってね、お前1年坊主だぞお前、何お前1年目で何そんなね、なんかこう40も50もいるようなこう年配のようなこう上から目線でいるんだ。お1年だ、1年坊主だぞお前、どういうつもりなんだお前。こうでしょ。
よく、はい、その通りです。
これは、あの、不満は、会社に対する不満じゃないんです。家庭なんです。家庭ですごい不満が溜まってるんです。で、その家庭の中で、言って分かってくれる人がいないんです。だから、それがもう、顔にまで出ちゃってるんですよ。不満が。本当思いますよ。よく入社してくれましたよね。そんな不満な顔して。
よく入ったな。
よく入ってきましたよね。
こんな時、こん
な時。そう。
よう、クビにならんね。
そうですね。もう、はい。うまいことやってる。
うまいこと。
職、お客さんのところではうまいことやってる。
やってるんですか、うまいこと。お客さんは。やってないと思いますよ。やってないと思いますよ。はい。
すごいその顔に出るんですよね。だから、
うん、
お客さんのところにもそういう風に出るんです
よ。出てる、思いっきり出てる。そんなだからお客さんのところでできるなら、だって会社でもできるじゃん。
確かにそうですね。
だからそのままの顔で言ってるんですよ。
そのことどうやってこう接していったらいいんですか。
ああ、もうこの、まあ、この辺はね、基本的にあのその人に心を開いてもらうことは難しいです。
距離を取った方がいい。
はい。もうその人は基本的に救えない。
救えない。なんで救えない。
なぜ救えないか。そういう人を仏教では。先代というからです。
どういう点が救いがたいんですか。
はい。どういう点が救いがたいか。心の中に阿鼻情ができてるからです。
阿鼻情ができるってどういう。
阿鼻情ができるっていうのは心が完全に閉じてしまって。その中にいろんな苦しみをこうずっとこう溜めていくような状態なんです。だからそう一見すると外ではですよ、 何も言ってこないからおとなしい人なんです。でも心の中ではすごいこう恨みとかね、怒りとかね、悲しみとかがこう渦巻いている人なんです。
さっきあの逃げて逃げて逃げまくったら美地獄になるって言ってたんですけど、
はい、
どう関係があるんです
か。逃げて逃げて逃げまくるとその苦しみはどこにも出せなくなるじゃないですか。その心の中にずっとこう溜め込んでいくことになるんです。この城があるんですよ、その人にはね。城があって、でその中にはものすごい不満が溜まってるんです。だから顔に出てるんです、不満が。
言葉には出ないけど、
うん、顔に。そう、この門を開けてはいけない。
開けたらもう不満が、
そう、その人の持っている恨みとか悲しみとか苦しみを受けるんですよ。
あ、自分がですか。
そうそうそう。阿鼻地獄っていうのは当然ね、小熱地獄、大小熱地獄を超えて阿鼻地獄に落ちてる人なので、ね、その大小熱地獄の火をですよ、この世界に持ってくると、ね、もうものすごい大火に変わっちゃう。つまりその人の心の中にあるほんのちょっとの怒りをもらっただけでもものすごい怒りに変わるんです。自分の心の苦毒も全部燃え尽くされますよ。はい、非常にこう助けがたい人なんです。だから不満が顔にまで出てきてるってね、心まで閉じてね、不満が顔にまで出てきてるってことは、それはものすごい苦しんでる人なんです。心の中はですよね、もう焼熱地獄でこういるわけ。もう怒りがもう満ち溢れてるわけですよ。あいつのせいだ、こいつのせいだ、あいつが悪い、こいつが悪い。それともう一つがね、もう負け犬のようなですね、恨み、呪いね、にもうなんていうんですかね、もう醜く歪んだ心ですね。俺が悪いんじゃない、俺こうなったのはね、俺が悪いんじゃない、俺はかわいそうな人間なんだ、助けてくれね、なこんなに言わなくてもいいじゃないか、責めなくてもいいじゃないか、そんな心が渦巻いている。それが阿鼻地獄という世界なんです。この門を開けてあげられる人は仏しかいません。それかその人のお母さんかお父さん、命をかけてこの人の苦しみを受け取ってあげる責任のある人です。人生をかけて。
会社の後輩だからって受け取れないですね。
受け取っていいんですか。阿鼻地獄に一緒に落ちますか。
僕昔そう、昔今もそうかもしれないですけど、顔にすごく不満が出ることがありまして、そういう時はやっぱそういう、
いやいや、これはだからもう何ですかね、顔に出てるんじゃなくて、ずっとそういう顔でしょ。出るんじゃなくて、溜まったから出るんじゃなくて、ずっとその人の顔ってそういう顔でしょ。不満に満ちた顔でしょ。何か悪いことがあったから、嫌なことがあったから不満ってことじゃなくて、ずっと不満なんです。それが顔に出てるだけなんです。でも本人は何か不満があるのって言うと、いやいや全然ありません。
確かに腑に落ちないような顔はしてます、
うん、でもその人の心の中にはね、もうなんていうの、先輩のこんなところもできてないじゃないか、あんなところもできてないじゃないかっていう鬼が住んでるんです、うん、そういう目でこう見てるから腹が立ちません。
それでは見てないんですけど、ね、確かに横目で見られるときはあります、ね、
そうそう、こうやってこう。だからこの人をですよ、やっぱりなんていうんですかね、この人はかわいそうな人なんですよ、すごく。この人が悪い人だからこうなっちゃったっていうわけじゃなくてね、いわゆるその人の育ってきた環境が悪かったんです。 ずっと自分の気持ちを吐き出すこともできずに我慢するしかなかったんです。ね、例えばお父さんとかお母さんがね、きっとイライラしていたんだと思うんですよね。そのイライラしていたものをね、一心に吸収してあげてたんです。もらってあげてたんです。そしてもらったものをね、学校に行っても出せず、ずっと家でこう抱えている。出したらね、本当に家庭が崩壊してしまうと。そう思ったらずっと抑えているうちに、自分が何が不満やら何が苦しいやら分かんなくなってしまったんです。辛いですよね。本当にこの人は、しかもね、生きてる時も苦しいけど、死んだらね、阿鼻地獄ですよ。断然婚だからね、前婚が耐え果てた状態が先代です。助けることはできません。根性も苦しみの底だし、死んだら無間地獄へ落ちていく人なんです。そして助けてあげたいと思って、この阿鼻城の門を開いてあげると、ブワ
ー、悩みの相談に乗ってあげることも
できない。できない、そんなそんなもの開いた瞬間、あれですよ、すごいものを食らいますよ。
どうやったらその扉が開いてしまうんですか。
どうやったら仏ビームって
優しくしたら。
ええ、違うよ。仏ビームっていうのは、仏あの禅師式はその人の心の底まで見えちゃうんです。あの玉屋の話がありますよね。玉屋教の話で、玉屋がこう隠れていても、ね、仏ビームでこう白毫装から光を出すと、うわ、実際はないですよ、そんなのないですけど、そうするとこう建物が透明になって隠れていることができなくて外に出てきたと。ね、これはいわゆる仏の力っていうのは、この阿鼻城の心の、いわゆるその人は表面的にはね、何でも言うことを聞く人でしょ。右に行けって言ったら、はいって文句言わずに言うでしょ。ね、もう文句たらたらの顔だけど、左に行けって言ったら左に行くんです。
しぶしぶ行きます。
そう、言われたことは何でもやるんです、ね、めんどくさそうにやるんです、ね、その心の底にあるもの。だから普通の人はですよ、この人をバカでグズでノロマでってなるわけ。だからバカにするだけなんですね。だってもう何にも考えてなくてね、まるでこう牛さんのようにね、ね、右に行きなさいとまーってこうやって行くわけ、ね、左に行けたらまーってこういうふうに行くわけですよ。なんか人間じゃないわけ。人間と接してるような感じがしないから、周りの上司たちはこの人をバカにすることによって、上に立ってすごいこう気持ちよく接することができるわけ。その人の子なんて見てないし、ね、仏法聞いてるから、仏法聞いてるから、その人の子の面のね、自分になんかこう訴えかけてる。先輩だってできてないじゃないですか。なんで僕だけこう責められないといけないんですか。ね、なんかこう心霊写真をするとこの後ろにこう向こういるような、そう出てきそうな、ね、そういうものを貯めてるってことなんです。で、その仏の力っていうのは、それを透明にする力があるんです。透明っていうのは阿鼻城を透明にできちゃうわけ。ね、だから仏の力によってこう説法をすると、その人の心の奥底にあるものを全部透明にしてさらけ出すことができちゃうわけ。そうすると、その人にとっていろんな中にあるものをですよ、見せない、外に見せないためにこう隠しているのに、それが透明になっちゃうから、説法したらブワーって出てくるわけ。恐ろしいことです。これがまあ仏の力なんです。 仏にはそういうこの阿鼻城仙台に沈んでいる人も救う力があるから、だからその使える、それをよくね、眉間の白毫瘡から光明を放ってっていう、こういうふうに実際の実際部ここから光明は出ないですから、光明は出ないですけど、説法の力によってその阿鼻城を透明にしてしまい、その人の中にあるものを外にこう出して救うという方法があるんです。だけどそれはやっぱりこの人との深い因縁がないと仏もやりたくないじゃないですか、うん、なんでこの人のためにやらなくちゃいけないんですか、そのブワーって声を受けてあげないといけないんですよなんで、
そうです、
はい、で仏さえもそう思うんですから、
僕なんて
そうそうそうそうそう、ミイラ取りが完全ミイラだからこの人はもうかわいそうですけど、もう助けようがない人なんです。仏教には重い罪があってね、五逆罪、方々罪、仙台ってのがあって、やっぱね、順々に重くなりますから。仙台っていうのは一番救えない人なんです。
過去になんか罪を重ねてきたん
ですか？わからないです。わからないですけど、その仙台っていうのはもう心の中に阿鼻城の中に苦しみを閉じ込めてしまって外に出さなくなった人で、よく本当に入社できましたね不思議と、やっぱなんかコネがあったんです
かもしれないですけど
普通はこういう人を入社させるのは、まあその会社のためにはならないです。
そういう人を入社させてはならないというふうに言われましたけど、外から見てやっぱり恨みを持っているような顔をしているんですか？
その人恨みは、まあ、ちゃんとね、人を見ることがある程度慣れている人だったらね、うん、まあ、パッと見たら分かりますね、何かこの人は不満を抱えていると、うん、その不満をこう口には、ね、出せないと。であるんですかって言ったら、いや自分でも自覚してないわけ。こういうのが仙台っていう状態。
自覚なくやっちゃう、
ね、いやだから自覚なくじゃなくて、やってることは言われた通りにやるんですよ、うん、だから自分の中ではロボットのように動いてるわけ。こうやりなさいって言われたら、はいって言ってやってるんです。右に行けって言ったら右にやるんです。ただそのやっている姿がいかにも面倒くさそうにやってるんですよ。
面倒、うん、くさそうですね、本当に
ね、そんなに面倒くさいんだったら、いや来なくていいよって言いたくなるでしょ
それか何か言ってほしいですね、
何か不満があるなら言ってほしい、もうちょっと言ってくれよと、そうなんですよ。でもこの人は非常に、ね、苦しみの深い人で、まあ、仏教で言ったらもう助けることの普通はできない人。あんまり関わらない方がいいと思います。どう接したらいいですかっていう、そのどう接するっていうのはあんまり関わらない方がいいと思います。
自分の前後が焼かれてしまうから、
まあ普通に会ってもね、心を開いてもくれないし、うん、心を開いたら開いたでいろんな苦しみをこうね押し付けられるし、でもこの人が悪いわけじゃないということを分かっていただきたい。この人が悪くてこうなっちゃったんじゃなくて、この人は仕方がなくこうなってしまったんだ。
犠牲者、
そう、犠牲者、助けがたい人なんです本当に、ね、かわいそう、とてもかわいそうで苦しんでいるからね、とても苦しみの深い人だから助けてあげたいなって思うけども、だけど世の中には助けることのできる人もいれば助けることのできない人もいる。その中で助けることのできない部類に入る人なんです。
かわいそうだけどですね、
かわいそうになってきたでしょ、腹が立つなんてかわいそうでしょ、そんなこんな人に腹を立てるなんてねえ もう時間の問題で無間地獄に落ちて、根性も苦しみの底、死んだら苦しみのね、最も深い場所に行くと。そういう人を見て腹を立てるというのも何ですか。
いやもう立てれないです。
立てれないですよ。もういいよ、働いてるだけでいい、このままでいい、せめて生きてる時に少しは苦しみがなく生きててね、死んだら阿弥地獄に落ちていくけど、なんか慈悲が起きてきたでしょ。
自分は大丈夫だけど相手はちょっと下だっていうか、
まあ、まあ自分は大丈夫、本当に自分は大丈夫だけど、その人はもう助けようがないということです。
そういう目で見ちゃいそう
な、実際そうですから、あの悪く見てるわけじゃなくて、ありのままに見るともう助けがたい人、
それはそれでいい。
そうそうそうそう、
かわいそうだなって見るのは全然、
あそうそうそう、かわいそう、もうどうしようもないですからね、しかも助けられないし、これが先代っていう、もちろんその溢れるばかりの功徳と溢れるばかりの慈悲があったらぜひ助けてあげて、この人の苦しみを全部受け取ってあげる、
そういう、
それだけのすごいこう阿弥陀仏のようなこう功徳を溜め込んで向かっていくならいいです。
今はそんな苦労がない、続くかからないようにっていう、
だからこの人が、この人を救ってあげられるのは、まあ、まず親なんです。親、この人の実の親がやっぱり命を懸けるべきだと思います。どんなに苦しんだとしても、地獄のような毎日を日々ね送ったとしても、この人を救ってあげる、つまりこの人にとって親は大切な存在なんです。やっぱ親が改心してね、やっぱ受け止めてあげないと変わらない。もうその親でさえ受け止めてあげなかった赤の他人はもう全然心を開かないんです。大変だから先代とね方々っていうのはもう全然違いますからね。方々っていうのはもう誰でもいいから苦しみを分かってくれって感じですからね、まだ救いようがあるわけ、手に負えないけど、先代は実の親だけなんです、分かってほしい、実の親だけ分かってほしい、で他の人たちはもう分からないだろうってなって諦めてる。でその実の親がもう全くこう苦しみを見てあげない、こういう状態が先代の人っていうことで、もう大変罪の深い状態です。
辛いです
ね、だからこう優しい声をかけてあげたく なりましたよ、ね、腹も立たなくなるでしょ、だらしないって、その精一杯頑張ってるんですか、その人精一杯生きてるんです。時間がルーズでもいいじゃないですか。
全然いいですどうぞ、
そうそう、ふてぶてしい態度でもいいじゃないですか。
全然いいです。残酷ですね。
そう、救いがたい人なんです、もうかわいそうな人なんです。その人を人間だとね、普通の人間だと見てるから腹が立つんですよ。
周りを見てないから腹が立たない。
そう、まあ、周りはこの人は本当にバカな人だ、バカだじゃないんですよ、この人はバカな人間じゃなくて、まあ、優しい人かもしれないですよね。優しい人でね、親に気を使って迷惑かけないように、傷つけないようにずっと我慢してきた人なんだと思うんですよ。優しい人なんです。優しい人だからこそ阿鼻地獄へ落ちていくんです。 理不尽ですね、世の中っていうの
は。でも受け止めてしまって、いや流せない
と。そうそうそう。だから人にこう、やっぱり人を傷つけることは良くないと思って、こうずっと受け続けてきて、ずっと溜め込んでいって、ね。そしてそのまま地獄の底へと落ちていくと。
顔見たらある程度わかる
もん。あ、それはもう顔っていうか、まあ、ちょっと触れればすぐ、そうだってほらすぐわかるわけでしょ、ふてぶてしいとか、これを聞いた瞬間わかりますわかります。
すごい、その通り、びっくりしました。
はい、わ、はい、かります。これ先代というんです。
そこまでした私たちにはもういないですよね。
はい、
私たちのこのご縁になる方にはそういう
先代。あ、先代ですか。先代の人はもう初めからここと縁を結んでないですから。
そういうことはできない。
できない。はい。先代の人はもう無理なんですよ。もう仏法を聞けないから。はい。助かりません。先代の人は。よっぽどね、例えばこう、自分の子供が先代だった。この前ね、上田さん、私の子供どうかよろしく、お願いしますってなれば、わかりましたと。ね、あなたとすごい深い因縁がありますから、このお子さんを何とかして助けてあげましょうと、こういうふうにして救うことはできますよ。例えば玉屋だってこう隠れてるわけで言ったらいいんでしょ。先代なわけですよ、こう思ってる。まあ、先代の言ってるのはね、これこの場合は5行、まあ方々ぐらいですよ。先代ってのは本当に感情がないから、喜怒哀楽ってないでしょ。
ないです。
まあ、こういうのは先代なんです。
笑わない、あんま笑わない。
笑わないですね。怒ってるような感じで。泣くこともないでしょ。
ない、ない
ですね。ない。そう。
ない。
これは先代だから。だから先代の特徴ってあるんですよ。先代って本当喜怒哀楽がないんですよ。本当人形のような状態。人形のようにこう、ただもう心の中にあるこうすごい不満とか苦しみが顔には出てるけど、でも別に怒りがこうオーラとなってるわけでもなく、
淡々として
る、ね。淡々としてる。そうそうそう。すごく
日々毎日同じように。
そうそうそうそうそう。うん、これを先代っていう言うんです。
あの死んだから聞いてる。どんな人も先代タイプの間違いですね。
はい。
どんな人も
先代って言ったら、本当先代の人を見れば自分とは全然違うってわかります。先代って本当に。ね、先代で死骸のごとしって言われてるような本当に人間なんですよ。でしょ、死骸でしょ。
そこまで思ったこと
ない。はい、死骸でしょ。いやいや、だってでそうでしょ、死骸でしょ。いわゆるなんかこう死んだ人になんかこうゾンビが乗り移ってこういうふうにこう動いてるような感じでしょ。
それは言えるかもしれない。
ほら死骸のごとして本当に死骸なんですよ。
なんか自分って喜怒哀楽が少ないなと思って。
いや大丈夫です、大丈夫。全然先代じゃないですか。
私もなんかあの人形のようにって言われて。
いや全然違う違う、全然先代って全然違う人ですから。
僕もなんかゾンビの
それ大丈夫です。あの笑うゾンビですから。あの本当に違うんですよ。先代っていうのはもう次元の違う人ですから。あの見たら本当に分かります。接してみたら、あ、この人は先代の人だってなる。世の中に
結構多いんですか。
いや、そんなに多くないよ。このほらこの間さ、名古屋で。レンタカーに乗ってっていう、ああいうことをする人が先代の、秋葉原でね、刃物を振り回してたくさんの人を殺した人が先代。
ああいう人とかがなんかよく警察とかに捕まってるところとか見ると、本当はなんか
そう、抱えてるけどそれを全然言えない、それが先代の人、本当に助けがたい と。だから本当死骸のごとしってね、うん、先代のことを仏教の中で死骸のごとしっていうふうに言われてるけど、本当に死骸のごとしで、助けがたい人なんです。何度も言いますように、この人が悪くてこうなっちゃったんじゃないんですよ。
親というか。
そうそうそうそう。はい、この人は、ね、本当にいい人なんです。いい子なんです。人に迷惑かけないように、傷つけないように、必死に我慢して、我慢して、我慢してきた結果、阿鼻地獄に落ちていくんです。なんかこうね、やりきれないですよね、世の中っていうのはね。感情が死んでしまった。死骸のごとし。
親が原因なん
です。親が原因ですね。はい。そう。
どんな親だったらそうなる？
どんな親？まあ、やっぱりね、片親の場合多いですね。両方の親がいないとか、あとそのおじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしてないとか、うん、あとまあ優しくてね、やっぱいろいろね、嫌なことや苦しいことも誰にも相談できないと。
子供がですか？
そう、子供が、うん、そういうふうになると、もうその親自身がね、やっぱりこういろいろストレスを抱えたりするじゃないですか、仕事で。その不安を一身に受けるわけです。子供がこう帰ってくると、イライラを受ける、イライラを受ける、帰ってきたらイライラを受けるね。え、普通はさ、やっぱり子供だったらさ、ね、うちの娘でもそうですよね、ねえねえねえねえねえねえとかってやるじゃないですか。ああいうことをして吐き出すんです。ああいうことが全くない子供をはなりやすい。
もう表せないんですね。
そうそうそうそう、表しちゃいけない、悪いことだから。
うん、社会者でもみんなから押さえつけたらなってしまう可能性はある。
いや、それはそのすごい半端じゃない。ってやるけど、それでもベシッピシッとかね、やりまくってうざいとかってやってやれば、そんなかわいそうなことは僕にはできませんけど。そういう子を育てようと思えばできますよ、先代の子を。
学校とかでもそうなったりしますか？
はい、
学校だけでは
ならない。学校だけではなりません。やっぱ家庭環境があって、学校でも出せない場合にこうなっていく、先代になっていくと。非常におとなしくてって、
救えないですよね。おとなしいけど何考えてるのかわからない。
あ、そうそうそうそうそう、もう救えない。だからもう家庭環境なんです。もうここは家庭環境が 100% 原因があるんです。もうどうしようもないんです。こんなことを聞いても、あなたはまだ腹が立ちますか？
いやいや、もう完全にちょっと冷めてしまい
ました。冷めてしまいました。冷めてしまいました
。腹立てるなんて考えられません。
そう。どうすることもこの人はできない、できない。なるべく関わらない方がいいと思います。かわいそうですけど。つまり関わってくる人はバカにしてくる人だ。
うん、確かに、みんなバカにしてます、ね。
はい。で、バカにされてもいいんだってこの感じで生きる。で、どっかで何かね、犬が怪我をしたりすると、もう嫌だってなって、こう行かなくなって。もう引きこもっていくという、
うんうん、十分あり得ると思います。
そうか、先代、まあ久しぶりに出ましたよね、先代って。なかなかこう話は、うん、先代っていうのがね、このホワイトボードに書かれること自体ほとんどないですからね。八大地獄の一番底にいる方です。はい、分かっていただけたでしょうか。